間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永明子です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
さて6月に入りました、はい、全国的にね梅雨のシーズンを迎えてますよね、はい、じめっとした時期になりますが、うん、そんな不快な気分も吹き飛ばす最新の話題を今週もお届けします。どうぞお楽しみに。Weekly Trend Keywords. Trend Keywords. 週刊日経トレンディ、最初のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺編集長と番組がピックアップした5つのキーワードを分かりやすくスピーディーに解説します。それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、その1、カイミラ。誰でもハリーポッターになれるというリモコンが登場しました。リンクスインターナショナルから発売されたカイミラという学習リモコンです。テレビやレコーダー、エアコンなど様々な機器のリモコンが発する操作信号を本体に記憶して、それらの機器を1台で操ることができるものなんです。魔法の杖の形をしていて、気軽に魔法使いの気分を味わうことができるようです。
ちょっとね面白いですよね。
あなたもハリーポッターみたいな。
はい、この商品はね、はい、基本的に赤外線で通信するタイプのリモコンであれば学習が可能です、うん、大きな特徴はボタンがないことなんですね、はい、操作は上に振る、あるいは時計回りに回転させる、そして上を軽く叩く、前に押し出すといったようにね、13通りのジェスチャーに手持ちのリモコンの機能をそれぞれ割り当てて使います。ただ宮永さんがね不安に思うように、どのジェスチャーに機能を割り当てたかっていうのはね、自分で覚えておかなきゃいけないわけですよ。
私ちょっと難しそうだと思いますね。
割り当てられるボタンというのは13種類に限定されるから、うん、いくつもの機器を1本で全て操作するという使い方には向いてないんです。学習リモコンとしては機能が充実しているとは言いませんしね、実勢価格も6980円と、まあ、やや高めなんです、はい、なんだけれども杖を振るだけで家電が操作できるというのは一般的なリモコンでは味えない不思議な、まあ、感覚ですよね。気軽に楽しめるので、まあ、プレゼントにしても面白いかもしれません、はい、
その2、フラックスチェア。オランダ発の折りたたみ椅子フラックスチェアは、これまでの折りたたみ椅子のイメージを覆す製品です。1枚のシートのような状態から組み立てていくと、立体的なデザインチェアが完成します。まず組み立てて驚くのが、見た目が折りたたみ椅子に見えないことなんです。まっすぐなラインがなくて、ほぼ全て曲線で構成されています、
はい、
これかっこいいですね。
面白い商品ですね、はい、これもね。で、この製品ができるヒントというのは折り紙だったんですね、1枚の平らな紙から作られた立体的なペーパーアートというのを見て、折り紙のような家具を作ろうというふうに思い立ったそうなんですね、
はい、
で、大学の卒業制作として取り込んだというのがきっかけです。
すごい面白いですね、
その手があったかって感じですよね、
そうそう、
はい、でフラックスチェアのポイントというのは、折りたたみ椅子とは思えないほどの、まあ、強さなんですね、はい、なんと 160kg の重さにまで耐えられます。で実際に組み立てると、まあ、かなりの力がいるんですね、うん、男性でも一人で組み立てるのは難しいぐらいでした、
はい、
ただ使っていくと癖がついて折り曲げやすくなるようですね、うん、あと取っ手付きで持ち運びがしやすいんですけれども、重さが5キロ弱あるので、まあ、結構重いんですね、うん、車のような限られたスペースにコンパクトに収納したり、椅子を頻繁に出し入れするレストランのオープンテラスのような場所で活躍しそうです、はい、
その3、手乗り。テープのりは手が汚れずに、髪もシワにならず、乾かす必要がありません。その利便性から市場規模が拡大していると言われています。主要な文具メーカーからいくつもの商品が販売されていますが、今月発売された日版の手乗り、これローマ字で書きますが、この手乗りはヘッドが上下に動く新たな商品です。
はい、この商品はユーザーのアンケートから生まれたものなんですね、
はい、
日版がテープのりのユーザー300人にアンケートを取ったんですが、うん、不満の内容としておよそ3割が 塗り始めの時にノリが出ずにフィルムだけ滑ることがあるというふうなことを回答したんですね。
確かにありますよね。
ありますね。で、原因はね、ノリを塗る時に本体を傾ける角度が人によって微妙に違うということだったんですね。角度によっては前回使い終わった部分が紙に当たることというのがあったわけです、でそこで常にノリを頭出しするためにね、上下に動くヘッドというのを採用したんですね。ノリを塗り終わるとヘッドが元の位置に戻ってノリの先端が前に出る仕掛けです。試しにね、使うたびにわざと本体の傾きをね大きく変えて使ってみたんですが、どんな角度でも失敗しませんでした。
すごい。
その4、レゴアーキテクチャー。小さなブロックを組み合わせて細かな部分までこだわった作品を作ることができるレゴ。世界の有名な建築物をレゴで再現するレゴアーキテクチャーが発売されました。これちょっと燃えてます。
なんか嬉しそうですね。
面白い
この、そのレゴアーキテクチャーシリーズというのは海外では2008年に発売されて、アメリカとかヨーロッパの一部のショップで販売されてました、日本での、ね、販売を望む声が多くてついに発売に至ったんですね、で元々はアメリカの建築家がレゴブロックで作ったものを商品化したんですけれども、それだけあってね、名建築が非常に細かい部分まで再現されてるんですね。特に近代建築の三大巨匠の2人、フランク・ロイド・ライトとミーズ・ファンデル・ローエの建物はね、作りが細かくて完成させるには時間と根気というのが必要ですね。
もう今写真見てますけどちょっと萌えでですね、なんかグッゲンハイム美術館とかね、あるんですね。
なんか本当に好きなんですね。
なんかデザイン建築とか好きなんですね
で、これ日本発売前から国内の熱心なファンの中にはね、海外で購入する人もいたそうです、レゴファンだけではなくて建築ファンの注目もね、宮永さんのように集めてるわけですね
その後、地デジテレビ。アナログ放送の停波を目前に控える今、液晶テレビの売れ筋は2台目や個室で使うことが中心となる32型です。この32型クラスの販売価格が今大暴落しているそうです。編集長、どういった背景があるんでしょうか。
はい、これ大幅な値下げの原因となったのはエコポイントと東日本大震災なんですね。各メーカーは3月末で終了するエコポイントの駆け込み需要を期待して、生産を、大きく増やしてたんですけれども、東日本大震災の後に需要が一時停滞したんですね。結果在庫を大きく積み残すことになってしまって、販売価格というのが大暴落したんですね、ボリュームゾーンの32型クラスの場合3万円台の製品というのも登場してるんですよ。
3万円台ですか、この価格っていうと小型のテレビとかのブルーレイレコーダーよりも安いですよね。
はい、そして逆転現象というのも起きてるんですよね。在庫がまだ残ってる今、そのボーナスシーズンを前にね、最後の買い時のチャンスというのが早くも訪れてます、
最近のテレビはラインナップが複雑でどれを選べばいいのかわからないという人もいるようですよね、
日経トレンディ7月号では各メーカーの各ラインナップごとの機能の対応状況を一覧にしていますので、ぜひ参考にしてください。以上、ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は地デジテレビの全知識と題してお届けします。
いよいよアナログ放送が来月24日に終了します。もうずいぶん先だと思っていましたけれども、あと1ヶ月ちょっとで終わっちゃうんですね。
そうですね、早いですね、これまでのアナログ放送では地デジの案内を画面上下の余白に表示してたんですね、7月1日からは放送されている番組の画面上にも地デジの案内情報というのを表示するんです。
番組の画面上にまで告知が出るというのもかなり目立ちますもんね、
見ている方はね結構嫌だったりとかするんですけどね、
ちょっとこうもうずれてほしいとかね思うかもしれないです、
それも策ということですね
さて、今素朴な疑問として感じているのがですね、地デジ化でいらなくなった古いテレビをどう処分するかということを考えている人多いと思うんですよ、地デジ対応のテレビでも高機能化や低価格化で一部では買い替えが始まってますよね、もう効率的に手放す方法、これ知っておきたいんですけどどうでしょう。
まずね考えられるのが中古ショップの買取サービスです。はい、こうしたサービスは付属品の欠品があると、まあ、買取価格というのが減額されるんですが、薄型テレビは箱がなくても減額しないというショップというのが多いんですね。ただ説明書とかねそういったものはやはり減額対象になるので、実はね大切に保管しておくべきものなんですね。はい、で持ち込む状況にもよるんですけれども、高ければ2万円から3万円ほどで売れることもあるんです。これはねほんの少しの金額を足せば32型の新製品が買えるレベルなんですね。ブラウン管テレビはね買取に応じる業者がほぼないんです。でだからリサイクルに出すのが手っ取り早いですね。はい、家電リサイクル法ではテレビのサイズによってリサイクル料金というのが決められています。ここで注意したいのは収集や運搬の料金というものなんです。はい、で回収業者が金額を決めるためにね、これが500円程度のところもあれば9000円近いところもあるといったようにねその差が大きいんですね。
かなりありますね。うん、
あとテレビを買った時に不要になったテレビを下取りしますというふうにね歌う販売業者もいるんですけれども、実はこれもリサイクル法に、準じていることがほとんどなんです。
ということは別にリサイクル料金や収集運搬料金がかかることがあるということですね。
そうなんです。
はい、これはテレビを買う前に確認しておきたいポイントの一つですね。
はい、でね、実はブラウン管テレビを無料で手放す方法というのがあるんですね。埼玉県にあるパソコンファームというのはテレビやパソコンといったものの無料回収を行っているんですね。はい、ブラウン管テレビは海外に渡って、修理や再生を施された後に販売される仕組みです。で現地での需要を考慮しているためにね、ブラウン管は97年以降に製造された14型から21型のものを回収しているそうです。で回収方法はパソコンファームの収集センターに宅配便で送るか直接持ち込むこともできるんですね。宅配便は元払いで送る必要がありますが、持ち込みというのは無料ですね。
さて今後の技術進化を見据えた場合、次の買い替え時期というのはいつになるんでしょうかね。
はい、これねそのテレビの進化の方向性を考えると、はい、2つのキーワードというのがあるんですね。うん、1つはダブルスクリーン、はい、でもう1つは 4K2K というものです。
耳なじみのない言葉ですよね。はい、まずはじゃあダブルスクリーンについて教えてください。はい、
今やねテレビを見ながら携帯やスマートフォンで番組の関連情報を探したりとか、あるいはツイッターを利用するというのは当たり前になってますよね。はい、でテレビと手元の端末の2つの画面を活用する新しい視聴スタイルですね。これが今後のスタンダードになるというふうに見られているんです。はい、あと時計やツイッター、ニュースといったようにユーザーが必要な情報を1画面に集約して最新の情報をいつでも見ることができます。はい、リビングに置いてねテレビと一緒にダブルスクリーンで使うことを想定した新しいカテゴリーの製品とも言えます。
はい、さあもう一つのキーワード 4K2K について教えてください。
はい、これはね以前番組でもね、少しご紹介したことがありますよね。K とはキロ、1000を表しているわけですね。でつまり 4K は4000ということですね。うん、今のブルーレイソフトの映画ソフトは解像度が 1920×1080 でいわゆる 2K1K クラスですね。
そういう映画ソフト多いですよね。うん、
でこの4倍にあたる 4K2K つまり 3860×2160 程度の解像度を持ったテレビが近々登場します。で 4K2K の利点は極めてね細かいところまで非常に精密な画質になるので 2D でも立体感がある点なんですね。まずはハイエンドモデルとして人気が出そうです。はい、そこで役立つのがテレビ放送やブルーレイのソフトをリアルタイムで 4K2K にアップコンバートできる超解像度技術なんですね。各メーカーもこうした技術の研究開発というのを進めています。はい、で他に 4K2K コンテンツをテレビ放送ではなくてネット経由で配信することも考えられます。
いや次々と技術が進化しているということなんですね。すごいですね。はい、そうなりますと第一の買い替えタイミングっていうのはいつぐらいになるんでしょうか。
これはねいわゆる技術が次の段階としてっていうことを考えた時ということなんですけれども、それが2年後の2013年です。 4K2K の超解像度テレビとかね、あるいは 有機 EL パネルを採用した超高画質テレビというのが各メーカーのハイエンドモデルとして登場してくるんですね、はい、そしてそのテレビの表現能力というのが格段に向上するということになるわけです。
それが2013年
と、はいはい、でその次の大きな波というのは2020年以降にやってきます、はい、まあ、ちょっと遠い話ですけれどもね、うん、これは NHK が研究開発を進めているスーパーハイビジョンの試験放送が始まるのが2020年頃なんですね、はい、実用放送がまあ開始されて対応テレビが一般的になるのは2025年頃になると思われます。
さあ今発売中の日経トレンディ7月号には今回ご紹介した内容を表や写真などを使ってより詳しく特集しています。また放送では紹介しきれなかった各メーカーのラインナップの比較や地デジ対応パソコンカーナビについても取り上げています。ぜひ本誌もチェックしてみてください。パワーピックアップ、今週は地デジテレビの全知識と題してお届けしました。チェックマンズチェック、日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週もチェックマンさんお迎えしてお届けします。チェックマンさんこんにちは。
はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はなんかこう少しテンション低いというか、うん、おすまし系な感じで、
いえいえ、
は
い、
さあ早速ですけれども、今回ご紹介していただくアイテムもしくはサービスは何でしょうか。
はい、アイテム
で
なんでございますが、はい、はい、本日ご紹介いたしますのは、はい、パナソニックのハイビジョンビデオカメラ3機種、
はい、
でございます。
ハイビジョンビデオカメラ3機種、
はい、まあ、はい、あの通常ここで大体ブランド名なんでなんか申し上げるんですけど、
う
ん、
そうですよね、
実はこのビデオカメラブランド名がないということになってまして、はい、なぜでしょう。
なんでだろう、これから進化を遂げるからとかそういうことですか。
あ、正解。
本当ですか、本当ですか、
はい、このビデオカメラ実は三洋のザクティがパナソニックになって、はい、初めてモデルチェンジしたビデオカメラなんですね。はい、で
初めてちょっと当てた感じで嬉しかったんです
けど、ザクティね、ブランド名どうなのかみたいなことすごくね言われてましたよね。
はい、で、まあ、今回はブランド名なしでの登場となるんですが、まあ、これは三洋電機とパナソニックの合併に伴 う、まあ、過渡期、はい、だからこその対応と思われるんですけれども、はい、まあ、とにかくブランド名がないということになっておりますが、形ですとか基本機能は、うん、そのままザクティでして、はいはい、ザクティご存知、
縦型のですね、
はい、横ではなく縦に持って、撮るスタイルを、うん、まあ、定着させた功労者というか、
はい
はい、非常に知られたビデオカメラのブランドであるんですけれども、パナソニックも縦型のビデオカメラは、ラインナップにあったことが、まあ、あったんですけれども、うん、まあ、今回ザクティと合併したということで、うん、今後は縦型のラインナップは全て旧三洋の流れを組んだものになるのかなとも思われ、うん、ありますが、まあ、ちょっと今後のところはまだわからないんですけれども、まあ、特に最上位機種はフルハイビジョン撮影が可能で、しかも防水になってますので、はい、軽快に使える機種として、まあ、人気を集めそうではあります。
アウトドアとかね、
はい、
そうですね、使えそうですよね、はいはい、では恒例のチェックマンズスコア、いきたいと思います。ホニャララと何点でしょうか。
はい、パナソニック×ザクティで売れちゃうと5点でお願いします。
5点10点満点の5点。
厳しいですね。
これまた、ね、なんかあれいいんですか、そんな厳しく。
まあ、これはちょっと期待を込めてというところも、はいはいはい、ございまして、パナソニックは三洋電機との合併を経てですね、うん、まあ、部門の再編を、まあ、大変な勢いで進めているところでして、すで、うん、はいはい、にポータブルナビの分野に関してはゴリラのブランドを使うということを明らかにしていますけれども、まあ、正直こちらの商品ルミックスになる可能性もあるわけでして、まあ、ルミックスなのかザクティなのか、まあ、ちょっとよくわからないところもありますし、まあ、そもそも商品としてどうなるのかというところ、ビデオカメラの市場、まあ、何分縮小しておりますので ので、そもそも商品としてどうなるのかというところもあります。今家電業界、パナソニックと三洋に限らず家電業界ではブランドのスクラップ&ビルドが大変に進んでまして、例えば東芝ですと家電の中で一番勢いのあるレグザのブランドをテレビ以外でも使おうという方針を広げていますし、一方でシャープの一番新しいスマートフォンはソフトバンクのモデルですね、前モデルまで使っていたガラパゴスという名称をやめてしまい、アクオスフォンという名前で統一することになりました。まあ、今後もこうしたブランドの最適な部分での使い分け、どういうところで使ったらいいかという部分の見直しが進んでいくんではないかと思われますし、まあ、それに伴って斬新な商品が生まれてくることをちょっと期待したいと思います。
それで5点ということでね、はい、ちょっと厳しい感じではありましたけれども、はい、ありがとうございます、はい、チェックマンズチェック、来週も編集部員の今最も気になる商品をお届けしていきたいと思います。今回ご紹介したのはパナソニックハイビジョンビデオカメラ3機種でした。チェックマンさん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか？すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
今回ね、テレビの情報ですけれども、いろいろ最終的な決断として重要な時期でもあるわけです ね、
そうですね。
ただね、今回驚いたというか、ちょっと驚愕したのが、先ほどもね話に出てきた、テレビの価格なんですね、これ今ちょっと実勢価格を見てるんですけども、有名ブランドの32型、6万1000円とか、5万4000円とか、6万5万円台なんですよ。
私も結構早めに買ったんですけど、十何万とか、
そうなんですよね。その通りなんです。
ちょっとこう、え？
いやー、だから私なんかもね、もう何年前だか忘れちゃいましたけども、32型を買ってるんですけど、その時当時本当20万円ぐらいだったんですよね。こんだけ下がっちゃいましたかっていう、ちょっとまあ驚きですね。ただまあこれ実際普及価格帯といういよいよっていうか、まあいよいよなのか最終なのかよくわかんないですけども、とにかくこの価格暴落っていうのはものすごいことになってますね。ただね、これ実際にはメーカーにとってはね、あまりいい話ではなくて、ちゃんとした技術っていうものに対してはね、一生懸命メーカー側も作ってますからね、その辺のところもちゃんと見てあげたいなという気がします。週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。